エンターテックストリート。音楽プロデューサー、エンターテックエヴァンジェリストの山口のりかずです。このポッドキャストは、ラジオトークアプリから、Spotify、Apple Music などにも配信しています。YouTube でも聞けますので、今あなたがお聞きになっているサービスで、ブックマークをお願いします。毎週月曜日更新のエンターテインメント&テクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていくプログラムです。今日もお付き合いください。ということで、一週間のご無沙汰でした。先週はミュージックレーンフェスティバルで、7月31日でしたね。ミュージックレーンフェスティバルの、まあ、すごく来年の1月なんですけど、プレの、トークイベントと、そこで、ミュージックレーンフェスティバルとエンターテックユニバーシティで始めた、ブッキングエージェント養成講座の開講記念ということで、イベントやりました。沖縄在住のアーティストのね、トッシュさんっていう、アーティストを参加してもらって、非常にクレバーで素晴らしかったですね。ちょっと、どのぐらい、こう、喜んでいただけたかは、いまいち掴みきれなかったんですが、まあ僕ら的には新しい試み、こんなことやるんだっていうのがなんか、まあお話できたかなと思ってます。あとは、先週なんか、会食多いんだよね、みたいな話あったと思うんですけど、本当に猛暑ですけどね。まあ皆さん、どのようにお過ごしですか。なんか僕はなんかこの数年もともかく日本は、東京は熱帯で異常なんで、もう自分の生産量、取れ高の期待値を下げて、体調を優先するっていうもう生活パターンに夏はしようと。異常気象だからしょうがないって、思うようにしてます。皆さんもそこのマインドセット変えるだけでも、だって普段と同じ生産性保てるわけないやんっていう、感覚大事じゃないかなと思ってます。そんな中で、先週はノートを3本書きました。日本はニュースキュレーションで、一つは、エンタメ業界の上位9社と自動車業界が時価総額逆転したよっていう話で、エンタメ業界いいんじゃないっていうことの解説を書いてます。それからもう一個は、ミュージックビジネスワールドワイドっていう海外メディアを引用して、メナ、中東と北アフリカのマーケットが今音楽ビジネス的に面白いよっていうことを書いてます。で、それを挙げるにあたって、僕が音楽業界の動向とからくりという2年前に出した本で、欧米以外の音楽市場が非常に有望だっていうことを書いてる章も合わせて全文公開したので、結果的に3本更新していることになっております。よければぜひご覧になってください。最近のニュース行きましょう。日経新聞で、ガウディ、歌い手、日本発エンタメに大型マネー、スタートアップの調達ランキングっていうことで、ゲームや漫画などのファン経済圏を作るガウディと、アニメなどと現実を掛け合わせた 2.5 次元の、まあ、舞台とかが今流行ってるんですけど、それをやる 2.5 次元事業の歌い手が上位に入ったというニュースで、これはすごく気になるとかいいことですね。まあクリエイターエコノミーの時代っていうふうに言われて親しくて、クリエイターエコノミーの時代って何かっていうと、まあマスメディア依存、テレビに出て地上波テレビでいっぱい流れるのがメジャーなものなんだっていう概念がなくなって、コンテンツを出す側から言うと、そのマスメディア依存から脱却するっていうことと、クリエイター個人を軸にビジネスを考えていくと。そして、もうデジタルが前提なんで、デジタルにはイコールグローバルなので、事業自体をもうグローバルに据えて成長していくと。で、グローバル市場に出てった時に、文化レベルが高い日本の強みっていうのを、どう意識するかが大事みたいなことになるのかなと思ってます。まあね、ガウディはエンターテックとフィンテック掛け合わせたようなもので、今、欧米とかもすごくこのフィンテックとの掛け合わせ多いんですけどね、に近いものかなっていうふうに思ってます。で、歌い手はもっと 2C な感じで、すごく高く評価されたなーっていう126億円の調達ってすごいなと思うんですけど、やっぱりテンセントとかが入っていて、海外視点で中国マネーでチャイナマーケットでしっかりやりますよっていうアピールが投資家に刺さったんじゃないかなと思っていますなので、エンタメのね企業を考えている方、このポッドキャスト聞いてもらってるかもしれないんですけど、まあいい流れはあるのでぜひ頑張ってやりましょう。スタジオエントでも応援しますのでご連絡ください。その時に僕が意識しているのは、今2025年に日本人でいることの優位性がっていうのはやっぱり意識した方がいいんじゃないかなと、日本人の場合は。で、日本人の優位性って何かっていうのあるんですけど、意外にシンプルで、日本人が普通に知ってることっていうのが今コンテンツのプロデュースとかをするときに優位なんですね。例えばエヴァンゲリオンってすごい深くて複雑な世界観あるじゃないですか。 で、僕もそんなにすごい熱心なファンじゃないですけど、あの世界観っていうのをなんとなくは理解してる、ないしは理解してる気になってるじゃないですか。これって、あの、日本人の持ってる優位性なんですよ。ドラえもんというね、アニメって結構世界中の人が知っていて、これの主役ってのび太くんじゃないですか。気が優しくてダメなのび太くんが主役って、これもすごく日本的な感覚で、日本のアニメじゃなければこれのび太くん主役ってないと思うんですよね。鬼滅の刃もまさにそうなんですけど、こういうものが、この価値観が広がっていくっていうのは、もう日本人であるだけで、とりあえず半歩アドバンテージがあるっていうこと、逆に言うと自分のセンスをグローバル感覚でちゃんとこう見直しておくってことはすごく大事じゃないかなと思います。から、これエンタメじゃないかもしれないけど、俺すごい気になったのは、日本一長い地下通路、さらに拡大、東京大手町と日本橋接続で10駅連結っていうね、東京駅がものすごい再開発で広がろうとしているよっていう、話で広い地下空間が生まれると。まあ今暑いからね、地下空間広がるっていうのもあるし、渋谷はまあ谷っていうのもあって、渋谷って谷って書くからだから、あの、しかもだけどそれ以上に2階とか3階の層をどんどん今駅前とか繋いでるじゃないですか。なので、地下と地上と、なんか2階3階レベルと、なんか3層みたいに街がなってきてますよね。これって、もちろん土地の有効活用ってこともあるけど、なんていうのかな、大都市って、公共交通機構、地下鉄と徒歩で移動できるっていうのは、すごい、インバウンド的にもいいと思うし、僕もそういう街が好きで、大都市行くと大体歩くんですよね。だからそういう意味では、あの、この動きっていうのは、今再開発どんどん東京進んでるし、なんか東京の魅力を高めていくんだろうなというふうに思っています。はい。から、Spotify が事業の結果、状況を報告した中で、世界の人口の 3% 強がサービスに加入していると発表したっていうのが、これもミュージックビジネスワールドワイドで出てました。これすごいですね。なんか、あの、Spotify のフリーミアムモデル、みんなサブスクって言うんだけど、月額課金って別に何も新しくなくて、新聞って月額課金ですからね。皆さん新聞も今撮ってないかもしれないですけど。ただ、フリーミアムモデルっていうのが、あの、非常に発明で、フリーでも無料でも使えるんだけど、有料になるともっと便利なんで、そこに誘導していくっていうのがフリーミアムモデルなんですけど、これの有料へのコンバージョン率が、Spotify って異常に高いと思うんですね。今ちょっと正確な数字どうなったかわかんないけど、30% とか、その、一桁、普通、数パーセント以下なんですよね。普通のウェブサービスって。なんで、それってやっぱ音楽の価値を Spotify は再評価というか証明してくれたなってこともあるし、なんかこのフリーミアムモデル、無料でも使える。つまり、ソーシャルメディア的に使った時に、そのお友達の人は無料ではとりあえず聞くことができて、でも有料だと便利って言っても広告がなくなるだけなのに、すごい確率で有料に移ってるっていう、このフリーミアムモデルの価値はもっともっと評価されていいんじゃないかなと思っています。はい。それから、Twitter の創業者がメッセージアプリ、ビットチャットっていうのを iPhone 向けに公開したと。なんかこれが面白いなと思ったのは、Bluetooth のメッシュ通信により、ピアトゥーピア、人から人につながっていって、インターネットがいらなくて、匿名メッセージが送れるっていうことで、まあこれセキュリティの問題いろいろあるんですけど、なんか制度設計が今ぐるっと回って面白い制度設計だなと。ツイッターの創業チームだとしたら、なんかこの辺に知見があるんだとすると、これ広がってくれたらちょっと興味あるなと思いました。なんか Bluetooth 通信のね、ネットワーク化のエンタメビジネスって、これまでいろいろ僕も随分プレゼン聞いたことあるんだけど、なんか形になってないんですけど、まあ、コンテンツとの相性もいいし、なんか出てくると面白いなと。今ぐるっと回って可能性あるかもなと思いました。から、もう一つ。フォーブスジャパンで、アルファベット傘下の Google のウェイモが、ロボタクシーの事業について、で、アメリカ5都市でロボタクシー、自動運転タクシーをして、すでに25万件で 7.6 億円の収益を上げていると。東京でも展開予定で、テスラに対して商用化と安全性で、優位とされているっていうニュースで。これ日本も今ね、地方行くとタクシーがなくて困ってるって話があるじゃないですか。あの、こういう単純労働は外国人移民じゃなくて AI とかロボットの開発を優先させるべきだと僕は思っているので、ウェイモと、もちろんトヨタと、ホンダソニーと、 頑張って、ここを競い合って日本でも広げていってもらえるといいなと、すごい追い風あるんじゃないかなと。で、このロボタクシーが広がるとね、公共交通機構と結びついて、スマートシティと言われる、人の動き、モビリティのところが、もっともっと一個バージョンアップっていうか、新しい世界が生まれてくるし、まあ、ね、ロボタクシーってこれエンタメシアターですからね、中は。移動中は、映画でも音楽でも楽しみ放題なんで、エンタメとの相性もすごく多いと思っていて、このウェイモが、アメリカで、25万件で 7.6 億円という収益は非常に、興味深い、注目すべきニュースじゃないかなと思いました。っていうのがこの1週間の僕が気になるエンターテックニュースキュレーションでした。暑いけど、頑張っていきましょうね。また来週お会いしましょう。エンターテックストリート、山口のりかずでした。それじゃあね。バイバイ。